皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は常識のアップデートという話です。私なんか Windows 前から使っておりましてですね、一番このややこしいものの一つがアップデートってやつなんですね。なんか前にもありましたね、公園でやっててパソコン開いたらいきなりですねアップデートが始まるんですよね。なんかその、資料の画面が止まっちゃってですね、なんかアップデートするとかって、今ああいうのなくなりましたけど、昔は結構ありましてですね、参ったなとね、何アップデートしかよくわかんないんだけど、とにかくアップデートしろと言ってアップデートするわけですね。で、まあだんだん変わってくっちゃ変わってくんでしょうけども、あとまあソフトウェアなんかもやっぱアップデートあって、でまあ大体機能は良くなっていく、まあもちろんバグも出ますけども、まあ機能はだんだん良くなってますよね。だから例えばもう今30年前の初めてインターネットが始まった時、ちょうど95年ぐらいですね、日本ってインターネットが本格的に始まるの。95年のインターネットとパソコンの世界と今のインターネットとパソコンの世界はもう全然違いますね。同じインターネットって言葉と基本的なね、まあ、構造同じだとしてもですね、全然その姿違うわけで、ですからまあ、もっと今ね、先端のその SE の皆さんだったら、それこそね、毎日何か変わるとかね、いうことあるらしくてですね、まあなかなかもう、それね、追いつくのも大変だと思いますが、しかしいずれにしましてもですね、今ですね、もう少し大きなところで常識が変わろうとしています。ソフトウェアだけじゃなくてですね、生きる上での常識がどんどん変わろうとしてるんで、このアップデートが必要ですね。例えば、アメリカが世界の超大国であるという常識はもう終わりました。アメリカもそれ嫌だと言いました。アメリカ軍が世界にいる、もうそれをやめます。アメリカ軍はだから今回国境警備の部分だけ予算を確保すると、まあ、はっきり言ってますよね。それからやっぱり米ロに、まあ、プラス中国も入れるかどうかですけども、米ロ中、要するにユーラシアと米州大陸で、世界を運営する、まあ、大きく言えば2極ですよね。中国も実際後ろロシアがこう、ね、面倒を見てるわけですから、だからやっぱりこう米ロ2極で世界を運営する、1極から2極に変わってきたと。それからやっぱりそれが昔の冷戦みたいにはっきりと東西じゃなくて相互乗り入れですよね。例えばインドネシアなんかですね、あれブリックスにも入ってるんでしょう。でしかし日本やアメリカとも付き合っておりまして、相互乗り入れじゃないですか。これからだからですね、相互乗り入れが基本なんですね。東も西もどちら様もということで、だからそのまあ、そのどの程度ね、どっちの影響力があるかっていうことは、まあ国によって多少違うと思うんですけども、しかしやっぱりこう世界中誰とでも付き合いますと、いろんなこのまあやり方があって、ユーラシア型とアメリカ型があって、それぞれまあみんな付き合ってると、こういう時代ですから世界誰とでも付き合えなきゃいけないという、まあこんな話ですよね。金融なんか一番変わるところで、これ今そのウクライナと中東やってますが、これ最終的にはもうウクライナアメリカ手引いて、でロシアが全部制圧して終わりで、それとともに NATO が潰れちゃって、で今度イスラエルも潰れちゃって、まあイスラエルって国は残りますけど、ネオコン政府ね、イスラエル政府ってはっきり言ってますよね。イスラエルガバメントが潰れちゃって、無条件降伏みたいな形になって、まあまともなイスラエル人をまあ残すために、まあイスラエルもまあこれからちょっとえらいことなんじゃないですか。国内なんかいろいろまだありますからね、あれとんでもないものがね、あの大掃除もいるし、でそれはガザとつながってますから、あの下の方はね全部それまとめて地下の大掃除が必要で、で今度エルサレムが三宗教共通の都となると、まあ一応方針としてそんなことだろうと思うんで、そうしてますも中東のいろんな災いが消えるとですね、世界は随分平和になりますな。要するに永遠の戦争をやろうという連中が最終的に滅ぼされて、永遠の戦争は終わって、永遠の平和をどうやって作れるか、永遠の平和を作るために世界に協調すると、それが揺るがないと、まあそういうことにこれで変わるわけですね。やっぱ随分常識変わりますね。それからイランとアラブが統合しようとしてますね、和解しようとしてます。そ といたしますと、この大きな中東という括りが出てきますんで、なんとこれもう中世に戻るみたいな話ですね。中世の西ヨーロッパなんてのはなかなか寂しいもんでありましてですね。で、中国とかインドとか、まあ、中東が栄えてるわけでありますね。で、特に中東のイスラム教徒が、まあ、昔元気だったわけでありまして、まあ、それにもう一回戻るんじゃないですか。すごいですね。西ヨーロッパもこれ、ネオカがひっくり返ったらもうあれで終わりでしょう。ネオナチなんかをひっくり返っちゃったらね、まあ、しばらく収拾つかないと思うんですけども、まあ、中東の方は元気ですわね。まあ、ですから、まあ、そんなことで、世界の秩序も欧米がリードをする時代から、要するに世界二極になって、なおかつユーラシアの中では中東がもう一回浮かび上がってくるという、まあ、こんな感じでしょうね。まあ、中国どうするか知りませんけども、今みたいになんかね、その共産党がやってたらどうもなりませんのでね、まあ、これもだからその先がちゃんとあるはずで、かつてのソ連みたいね、ソ連共産党の統治が終わって新しいロシアが生まれて、で今のロシアになってますよね。中国も同じで、中国共産党なんかやっとったら、まあ、あれみんな終わりになっちゃいますから、まああれもしかるべくやり方で終わりにして、で新しい中国に全部変えていけば、まあ、それでよろしいですわな。まあもう要するに中国も人口減ってきておりますからね、今までの中国とは全然違うわけで、まあそれはそれでよろしいんじゃないですかね。それからあとやっぱりその、ロンドンの支配がなくなったってことですね。バチカンとか、ロンドンとかワシントン、すなわちシティオブバチカン、シティオブロンドン、シティオブワシントン、この3つが、まあ、完全にトランプに制圧されたわけであります。そうするとこの3つの都市国家が連携しながら世界を見えないように支配してたというのが今までの長く言えば2000年ですね。特にバチカンから言えば2000年の構造でありまして、元のバチカンがあるところに、バチカンがロンドンに攻め込むわけですよね。いやごめんなさい、ローマが あそこにイギリスに攻め込みますよね。で、ロンドンに攻め込んでテムズ川を渡るんですよね。で、渡った橋が、ね、ロンドン橋なんですよ。ロンドン橋で。で、そこの先にシティを作るわけじゃないですか。だからあれ、ローマ以来ですね、シティって言ったらね。なんであいつらあそこに目つけたのかよく知りませんけども。で、このシティがありまして、シティからですね、バッキンガム宮殿に大きな道があるんですね。ストランドって言いますよね。あそこに、両側に、まあ、王家御用達のような大きな店が並んでるわけですよね。なかなかですね、国も陰謀の得意な国だよね。イギリスって本当にね、嫌な国だよね。でも、あれがまあ、これで終わったわけでしょう。だから、シティ・オブ・バティカン、シティ・オブ・ロンドン、シティ・オブ・ワシントンが世界のね、そのまあ金融とか軍事を支配する時代はもうこれで終了したわけですね。そうするとなんかもうそういうなんか見えない支配者っていないんだね。見えない支配者いなくて、これやっぱまあ公明正大になんか生きていけばいいから、なんかそういう変な利権の上に乗る世界っていうものはもうなくなりますな。大変結構なこと で常識変えなきゃいけない。そうするとシティ・オブ・ロンドンのね、金融の世界支配なんかもともともうないわけですよ、あんなものは。第二次大戦は、20世紀入ってからないわけですよ。一次大戦の時に実績ひっくり返っちゃったから。アメリカ上手にダバくらかしてですね、アメリカ人ってやっぱり、イギリス人の悪知恵にはなかなかかなわないんだよな、あれな。まあ、トランプたちは少し見抜いてるとは思うんですけども、やっぱり今までの歴史見ると、イギリス人の悪知恵にはなかなかアメリカ人かなわなかったと思うんですよね。だからまあアメリカ裏からね、操作してやってたのはイギリスじゃないですか。だからもうないんだよね。だからまあこれは店じまい で、トランプのところがもうそういう元となっている中央銀行制度とか、そういうのやめちゃいますからね。もともとだって銀行だってあれ、ヨーロッパ貴族、てかイギリス貴族の度胸試しでそもそも始まった業態ですからね。銀行なんてあんな危ないビジネスないんですよ。だって 100% 保証の預金を預かってですね、100% 自由にですね、博打的に運用して、資産運用していいっていうのが、その銀行制度じゃないですか。だからあれはね、そのヨーロッパ、イギリス貴族の度胸試しでやったもんなんですよ。もう一つそれであったのは保険じゃないですか。ロイズのね、保険ね。あれもイギリス貴族の度胸試しでやったわけで、そんな悪い依存した金融なんかダメですよね。だから保険の方はもう今、ほとんどが証券化という形でリスク分散してますよね。ロイズも残ってますけどね、やっぱり証券化でリスク分散する。金融については、 まあ、あの銀行じゃなくてファンドの方に持ってって、損しても投資家が利益を被るような形に変えて、それでもやっぱりなんかリスク大きすぎるから今度お金も全部やめちゃってね、今の要するにマネタリズムのお金を全部やめちゃって 100% 金本位制にして、これを世界で共通で使おうと、しかもそれをこのブロックチェーンに乗っけちゃって衛星インターネットに乗っけて、今までの金融インフラを一切使わずにね入れ替えちゃおうということですから、まあなかなかすごいですね。鉄道大国アメリカがある日突然あの航空大国になって、一瞬にして鉄道網が衰退したと同じことが今まさに始まったところなんですね。すごいですね。まあこれもだから常識入れ替えないといけない。だからもう金融なんてものはもう中央銀行もいらない、それから民間の銀行もいらない、お互いにそのですね一つのブロックチェーン上のそのまあシステムの上でね、そのピアトゥーピアでねお金やり取りすればいいわけよ。しかもこれスマートコントラクトが乗るみたいね、スマートコントラクトが乗るからこれがすごいわけですよ。だからお金の動きと物の動きを同期させることができるわけね、シンクロさせてですね。だから物の帳簿とそれから金の帳簿一体で運営できるわけですから、なかなかすごい。でロシアなんかの場合はあれ、一般国民がですね民間の銀行に口座開くのと同時に、その国立のロシア中央銀行にも口座開けるようにするんですね。ロシアの場合の中央銀行とはちょっと西側とやり方違いますから、国立銀行ですからあそこはね、まあなんて言いますかね、ちょっと西側とはルールが違いましてですね、まあ今後はだからまあ特に決済機能でしょう、決済機能を大事にしようということで、ロシア国立銀行に各国民が一つずつ口座開いて、この上でもね決済できるようにすると、まあのこと言ってましたからまあだから中央銀行に民間が口座開けないっていうのがね今までの常識だったかもしれませんが、それもここで変わってくるわけですねさらにその、まあ、宇宙ですよね。宇宙もこれからどんどんどんどんまた利用が広がるんでしょうね。今のこのブロックチェーンやってるその、乗っけるそのスターリンクなんかは非常に低い軌道の衛星ですよね。だからものすごくそのまあ距離が近いんで、だからその、まあ、非常にね安くで大量のデータをね、やり取りできると、こういうことでありますから、まあ、深い宇宙の方は今度なんか宇宙船もまたアメリカ出すとか言ってますからね、本当になんかタコみたいな宇宙人が火星にいるんじゃないかとまあタコかどうか知らないけどなんかいそうですよね。 UFO のことだってまあどこまで本当の話かなと思ってたら、国防総省がね本当いるんだと、 UFO は間違いなく物理現象だろうと、未解明の物理現象だろうとはっきり言いましたからね、国防総省が2年ぐらい前でしたっけ。おお、物理現象だったらそれは科学者出てこなきゃいかんじゃないですかね、現実があるわけですからね、科学者もよくわからんと、まあ、本当は分かってるのかもしれませんけども、そんなことですから、今までの我々の宇宙観、その人類を含めたねこの地球で見られる生態系、これが唯一である、これはもうなくなったわけだ。これは憂鬱じゃないわけですね、そうするとなんかじゃあ異なる宇宙との付き合い方どうするんでしょうかと、宇宙人と何語で喋りましょうかとね、そんな話になってきて、なんかアマゾンのですね未開の民族がですね外の民族と初めてこう接するみたいな、そんな話になってきますよね。やれやれ、これはまあなかなか大変だなと思いますね。それからもう一つはやっぱりその今科学技術の進展ですよね。この前もすごいもの見せていただきましてですね、アルミのチューブなんですね。アルミのなんかチューブと言いますか、まあ、管なんですけども、そこにこの、ある独特の方法で空気入れるんですね。そうするとナノバブルが発生するんですよ。ナノの単位のこの、まあ、気泡ですね。で、これが、まか不思議、その汚染をですね、除去してくれるんですね。まあ、汚い沼みたいなところにね、その、まあ、管入れましてね、でその空気入れますとね、その空気をその管の中に入れるところにちょっとまあいろんな仕掛けがあるそうでありまして、でナノバブルが発生すると、そうするとね別にフィルター使ってもいないのに、ただ単にそこでね水が流れてるのに、どんどんその汚染物質がね浄化されてって、それでそのあっという間にですね悪臭が消えて、だんだんだんだんその沼がきれいになっていくんですよね、だからそれはそのナノバブルによってその沼にいる微生物が活性化されてね、でそのまあ腐敗を止めて発酵に向かっていくんで、でその汚染物質をまあ水と二酸化炭素に分解して消しちゃうと、まあこういう仕組みなんだそうでありますよ。 もうね、そういうのはやっぱりまあ環境浄化っていろんな今やり方ありますよね。今それナノバブルですけども、微生物使ったやつとかね。で、一番最後のとこやっぱりよくわかんないわけですね。ナノとか微生物のとこに嫌気発酵ね。嫌気発酵ってのはなかなかわかんないところありまして、まあ名人技もいるところが結構多いんですけども、そういうのってね、やっぱりできるんだって常識がないとね。CS60 もそうですよね。あれ、CS60 でどうしてなんかその体が軽くなるのか。やっぱりあれもですね、特に理科の教科書に書いてある話でもないしね。まあだからそのとにかく再現できるっていうところがポイントでしょう。で、今回アメリカのね、科学技術長官ですよ、科学アカデミーの長官がとっても素晴らしいですね、演説というかその発表をねしたんですね。トランプの、ホワイトハウスのページにありますから、ぜひあれ皆さん読んだらいいと思いますよ。アメリカの科学アカデミーの、長官ですね。科学もね、本来の姿に戻れつんですね。なんか既得権益守るような科学じゃいかないよと、ちゃんと現実を見てね、現実を説明するようにやるんだと、要するにこの現実なきゃ許さんとかね、政治的にね答えを出すとかね、そんなことはとんでもないぞと、まあ、言ってるわけですね。いつも定説を疑いながらね、で新しい現実を見て、で変えるものは変えて、やっていきなさいよと、科学者が徒党を組んでいくなんてとんでもない話だぞと、まあ、あれは久しぶりに清々しいように読みましたけどね、その通りなんですね。ですからこう、今そのコロナのことも常識がひっくり返ったでしょ。まあ、病気で危ない病気だからワクチン打ちなさいって言ったら、ワクチンが毒物だったって話になっちゃってね。だからそのまあ、ワクチンがいいもんだと信じてた人は偉い目ありましたな。だからそういうもん常識ひっくり返るわけだし。まあ、そうやってなんかですね、世の中ってのはどんどん今常識変えていくしかないね。学校のこともそうですね。アメリカは教育省廃止ですから、もう教育は国はもうできないと。もう州と、まあ、日本で言えば地域ですよ。地域と、まあ、家庭の仕事であるということでありますから、まあ、日本もですから、なんて言いますかね、国が一元教育するようになったのは兵隊を作るためだよな。明治になって兵隊を作る。だから健康政策だって、あれ、良き兵隊を作るために健康管理やんだね。明治から戦前そうでしょ。戦後も実はやっぱり経済戦争続きましたからな。武力の戦争終わったけど経済戦争続いたんで、まあなんか経済戦争に勝てる、経済戦士を育てるためみたいなことが教育でね。で、平成になったらもうそういうもんなくなっちゃって、何を教えていいか分かんないから、学校も生徒も先生も弛緩しちゃって今に至ってると。だからもともとだから国が一元的にやるもんじゃないわね。やっぱり個性がそれぞれありますからね。教育の内容は個性に従ってやるべきでありますから、これもだから本来の昔からの伝統的な価値観ですね、に戻さなきゃいけない。むしろ大人数にを集めてね、同じ教育やるっていうのは、靴にね、足を合わせろみたいな教育で、まあそれは戦争の時代のもんですよ。武力戦争、経済戦争の時代のもんだから、この常識はもう置いとかないといけませんですな。それから前から言ってるように人口増加時代、人口爆発時代の常識は人口減少時代には全く通用しませんからね。むしろバブルを起こしたりですね、えらいことになる。で、なんか最新の統計見たら、2085年には世界の人口は減少に転じるっつんだね。2085年には世界の人口は減少に転ずる。そうするともうあと60年ですよね。ということはこの60年の間に世界中は人口増加時代、人口爆発時代の常識がどんどんどんどん消えていくわけですな。そうするとやっぱこの人口減少時代を先取りしている国がね、どうやってその、まあ、新しい繁栄を手にするか。いつまでも人口減ったんじゃ、これまた困るからね。やっぱりアメリカもトランプのところも、その、まあ、出産支援とか言ってますが、まあ、それはとても大事なことで、お金出す以上にやっぱりなんかそのね、みんなが子供を産んでも大丈夫だと、産みたいと思えるような環境、そういう生活仕事環境を作ることが一番でありますから、まあ、脱グローバリゼーションの新しい、その経済基盤を復興させればね、また子供さんも生まれてくるわけで、だからそれはもう今までのね、ように大きな投資をね、を待ってて、ね、金の流れに乗ってね、財産築けばそれが未来を作るってこと、それと全然違うわけですな。そういうとこもすっかり常識が変わってくるんじゃないですかね。まあ、そういうことで言いますと、随分いろんなことあるんですね。で、したがって、今我々必要なことは常識のアップデートですね。やっぱりこの常識アップデートしないと、だんだん寂しくなってきますよ。分かることが少なくなってきて、分からないことばっかり増えてくる。 それから友達がだんだんいなくなってきますよね。だんだん同窓会になってちゃうんですね。古い常識から抜けない人たちが集まる同窓会みたいなものしか自分の周りになくなっちゃうわけですね。あれは寂しいことだと思いますよ。どんどん世の中動いてるんですから、どんどん新しい常識に入れ替えてですね、今までの常識、今までの生活、行動、仕事は全部役に立ちますからね。未来 に全部役に立ちますから、だから無駄になることはないわけですね。ちょっとやり方変わるだけでありますから。したがって積極的にですね、未来を考えて行動する大チャンスだと、まあ、今思っております。ぜひ頑張ってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、常識のアップデートをということでお伝えいたしました。ではまた上に帰りましょう。